こんにちは、ポリユキこと井口ユキコです。オーストラリアの永住権を持ち、メルボルンを拠点に活動しています。なんか声が変だ。他者貢献を軸に、イベントの企画運営やランニングを通して自分と仲間の可能性を広げる活動を、挑戦をしています。ということで、久しぶりのスタンド FM、収録もライブ配信もしてなかったですね。なんかもう最近は、これ、このスタンド FM を撮るということが、なかなか億劫になってきてしまっておりますが、このね、今日のタイトルにあるように、西野亮廣講演会 in メルボルン2027の開催が、決定いたしましたのでね、また発信も、音声の配信もね、やっていかなきゃなとか思っているところでございます。そうですね、最近は文字配信というかね、スタイフじゃなくて、Facebook、インスタ、X ぐらいの、あとはまあ、ちょっとノートもぼちぼち再開したりしていて、まあ、主に自分の活動はね、文字配信が多いかなというところなんですが、まあ、音声配信もね、そういう表というか、ここが裏ってわけじゃなくて、これも全公開ではあるんですけど、音声配信の方が、なんだろう、見てる人が固定されていてね、多くても数十人ぐらいなので、なかなかこう、表では、出しにくいこととか、あとその日の、その時の気持ちみたいなところをね、出すにはいい場かなと思っているので、まあ、不定期ではありますけれども、これからもね、気が向いた時にやろうかなということは、まあ、思っているところです。今日は私はですね、今歩いてます。相変わらず、8月30日のシドニーマラソンに向けてね、ちょっとずつ走っていて、まあ、4ヶ月連続かな、2月、3月、4月、5月4ヶ月連続ね、月間走行距離100キロを達成はしているんですけど、今月はですね、1回ごとの距離がそこまで、長い距離やってなくてですね、なんか、ちょっとランニングのモチベーション的には少し中だるみなのかなというところがありますけど、もうあと3ヶ月しかないんでね、ちょっと30キロ走っていうのを一回やっとかなきゃなっていう感じで呼ばれるんですけど、まあ、今日はランニングではなくね、ウォーキングしてるので、この時間を音声配信に当てております。そうそう、本題の前に雑談ばっかりなんですけど、ね、エアポッツが壊れちゃったんですよ。それがすごいショックで、いつもランニングしてるときはエアポッツでね、他の人の音声配信を聞きながらとか、あとはそのナイキのアプリをね、立ち上げて、で、イヤホン越しに今何キロですとか、今何分何秒ペースですみたいな、そういうのをね、聞きながらずっと走っているので、それがね、できなくなっちゃって、だから、この、ランニングに行くぞのモチベーションの一つというかね、その時間の耳が暇になっちゃったので、ちょっとショックですね。アーヒッツさん、おはようございます。こんにちは。そう、エアポッツがね、壊れちゃったっていう話をしています。タイトルと全然関係ないけど。なんか、充電ケースあるじゃないですか。あれで、左側の耳のイヤホンだけが充電できなくなっちゃったんですね。だから、右は使えるんだけど、左が充電ゼロの状態になってて、で、片耳ね、だけだと、ちょっと変なので、じゃあ一回ペアリングし直すかと思って、両方リセットして、で、もう一回こう、iPhone と繋ごうと思ってね、ペアリングしたら、右側もペアリングできなくなっちゃって、なんか片耳だけ使えてたのが、今両方とも、ペアリング不可でね、ダメです。多分ペアリングする際にね、左側の充電ゼロの状態だともうできなかったんでしょうね。ということで、Apple Store に 持ち込んでちょっとチェックしてもらわないといけない。うん、でもそれもね、なんか店舗に予約を取ってから、うん、飛び込みだといけない、あの受け付けてもらえないので、事前にオンラインで店舗の予約してその時間に行かなきゃいけないね。そうなんですよ、イヤホン壊れたのめちゃくちゃショックで、うん、だからね、ランニングのお供に必須だったので、うん、今ね、あの今日はランニングじゃなくてウォーキングにして、その時間をこのスタイフの、うん、ライブ配信に当てています。なのでね、他の人の音声配信もなかなかこう聞けなくなっちゃって、うん、だから皆さんの発信、音声配信にね、追いつけていない日々なんですけどね。まあ困ったということで、まあ来週あたりどっかで、アップルストアに持ち込みの予約を入れなきゃなぁと思ってるところです。今日はそんな感じで、1時間ぐらいウォーキングしようかなと思っているんですけども、うん、それでね、本題ですよ。西野亮廣講演会メルボルン2027、まあ、開催決定とは言ってもまだ主催権をねポチッと、うん、買ったクラファンでポチッと支援しただけなので、何にもまだ決まってないですね。うん、まあ、ただ、うん、2026から2027にかけて、全国50カ所、50枠ね、主催権出てたので、そのうちの一つとなるんですが、まあ最初にして最大の、難所というか難関が日程なんですよね。また、ね、うん、その、チムニータウンさんとのね、やり取りをして、日程決めなきゃいけないんですけど、ここがね、もう本当に早く決まってほしいなというところです。やっぱ3ヶ月前のね、うん、海外の3ヶ月前はもう全てがギリギリすぎて、前回の時もかなり大変だった、この部分が。なので、あ、お散歩さんおはようございます。そう、ヒッツさん日程がね、難しいんですよ。だって、会場の空き状況を、仮押さえとかしても、もうなんていうのかな、仮押さえしてくれる期間っていうのはもう本当に支払い待ちの1週間だけとかなんですよね。だから仮押さえしてもらっても1週間後までに支払いしないと、そこはリリースされちゃうのでね、そんな不確実な段階で、会場にあっても 100% 金額払ってくださいっていうところもあるので、うん、無理ですね。うん、なので、まあ、去年というか前回の時は、まあ、日程は決まりましたと。日程決まって、まあ、会場を抑えましたと。で今度は、その、講演会の日は決まったけども、その前後の西野さんの予定がね、うん、確定する、しないと今度飛行機が取れないんですよ。何泊されるのかとか、何日、うん、そう、日本をいつ立ってメルボルンをいつ立つのかっていうところが分かんないと飛行機を抑えられないでしょ。で飛行機の価格がどんどんね、期日が迫ってくると値上がりするわけなのでね、これもだいぶストレスでした。でその飛行機の予約をしないと今度ビザが取れないんですよこのビザもね、なかなか、うん、本当に最後まで気をもんでたところなので、本当ね、これが決まんないとあれが動けない、あれが決まんないと次が動けないっていうのがあって、その一番重要なところが日程なんです。はい、お散歩さん、はい、西野昭弘さんですね、キングコングの、西野昭弘さんを来年、オーストラリアメルボルンにお呼びして、講演会を主催する権利というのがありましてですね、それを先日ポチッと購入いたしました。でね、私は2023年に開催しているんですけれども、はい、西野さん大丈夫ですか、どういう意味の大丈夫ですかなとか、うん、一度ね2023年に実績があるので、まあやったらある程度の集客とか見込めると思っているんですね。だからそこについての心配というよりは、それをするためにそれにあたっての、日程ですね。まあそこをね、うん、まあ、その条件も分かった上で購入してるんで何とも言えないですけどね、うん、 なんて高い障壁が連続なんだ。そう。前回はそういうの全然わかんなかったので、本当に何から手をつけていいかっていうところからの手探りでね、あ、これが必要、あれが必要、この時までにこれが必要だったんだわー、みたいなのと、あとはお金の問題でもう、死にそうだったんですけど、今回はやらなきゃいけないことが見えていて、やるべき順番が見えていて、その上で、その、リスクとか、ハードルの高さ、や、まあ、ね、障害の、こういうのが待ち受けてるぞっていうのが分かった上でやってるんで、前回みたいにテンパってるってわけじゃないけど、ちょっと頑張って交渉してね、海外特例みたいなところに行く、どれぐらい聞いてもらえるか分かんないですけど、本当にやっていくしかないかなと。思ってますね。まあやるのはね、来年、今年いっぱいはちょっともう自分のリソースも、取れないし、まあ、あと西野さんのスケジュールも今の時点で交渉してももう9月以降しかダメらしいので、私9月以降はですね、こっちでイベントとかも控えているので、まあそれが終わってからですね、日程の交渉に入るのもまあ年末から年始にかけてぐらいのところから始めて、まあ開催がね、5月とか6月来年のね、できればいいかなって思ってます。まあ1年かけてまた準備していく感じです。お、弥生さんおはようございます。ゆきこさんポチったんだね。すごいお手伝いさせてくださいね。はい、今回もぜひぜひ、よろしくお願いします。まあメルボルンでね、前回の西野さんの講演会やったっていうの、皆さん知ってくれているので、今回も当日のね、お手伝いしてくれる人とか、ボランティアしてくれる人とか、あとお友達に声かけて一緒に行こうよって言ってくれる人はきっといっぱいいるだろうなというふうに思っているのでね、そこについては心強く本当に思ってるんですが、まあその前のね、準備の期間ですね、まあ分かってて、はい、今回も購入しちゃったんで。やるしかないかなと思ってます。お散歩さん、最近いいニュース聞かないので、ホリエモンとも仲悪くなっているみたい。あ、そうなんですか。まあ、私は、いいです、いいです。そういう噂はどうでもいいっていうか、はい、西野信者なので、そこはもう西野さん本人の、声しか信じてないみたいな、ね、ところがあります。はい、いいんです。はい、私も前回はいろんな方面からね、ぶったたかれてひどい思いもしましたけど、今回については、いや、そんなの無理でしょって言われることも今のところないし、まあ、もしね、もう一度クラウドファンディングをやって、資金的な援助をね、いろんな方からお願いするとなった時も、いや、クラファンでそんな集まるわけないみたいな声が前回はあったんですけど、そこはもう多分ないと思いますね。なぎな状態です。はい、そこは私も気持ちを強く持って、今回はね、やろうと思ってるので、メンタル面も、強くなったし、前回やりましたっていう実績があるので、そこについてもね、いや無理でしょっていう人が多分今回はいない。ただそのスケジュールとか予算と向き合って、しっかりね、ちゃんと、少しでもいいから黒字に落ち着き着地したいなっていう気持ちではいます。はい。まあ、そんなことでね、お散歩さん、いい方向に進むといいですね。煙突町のプペル、そうです。はい。煙突町のプペルね、約束の時計台っていう、新作の映画が、今年3月から最近にかけて、今も公開してるところあるかな。日本でね、全国で上映されていましたけど、私はまだ見ることができていないのでですね。まあ、できればね、映画もメルボルンで見たいなと思ってるんですが、まあ、講演会と映画と両方できたらいいなとかも思ってるけど、まあ、そこもお金次第ですかね。ここからいろいろ考えていきます。はい、ということでね、予算、予算、頭の中でそろばんを弾いています、今。すごいことになっちゃうかなと。物価上昇とかね。燃料代高騰による飛行機のチケットの価格がとんでもないことになっていて、前回のね、2023年は、200人の会場で、 満席でね、迎えることができて、で200人の会場の、完売したのが、講演会の3ヶ月前にも完売だったんですね。うん。まあ、だから、あの勢いをもう一度、熱狂を作れれば、今回もうちょっと会場のキャパシティね、収容人数増やしてもいいかなとは思ってるんですが、まあ、収容人数が大きい箱を抑えるとなると、やっぱ会場費が上がって、で、それは最終的にね、チケットを売ることで回収できたとしても、やっぱり先出しで予約金っていうか、まあ、全額払うってなるとね、すごい金額になるわけですよ。主催権の50万円なんですけど、その50万円がね、大したことないって思うぐらいの経費が、ここから先かかってきます。うん。いや、ちなみに2023年、の予算とか振り返っててですね、収支報告、うん、見て、報告というか自分がまとめたやつですけどね、日本円で当時、まあ1ドル、オーストラリアドル、一応オーストラリアドル100円換算した時の、総経費、支出額が、約360万円だったんです。うん、で、で、クラウドファンディングとか、こちら、現地のメルボルンのスポンサーさんと、あとチケット売り上げの総額で、400万円ぐらいだったので、4000ドル、40万円ぐらいのプラスで終わることができて、その時は良かったなと思ってるんですよね。うん、今回も、ね、興行としてやる、っていう覚悟を持ってちゃんとしっかり黒字に落ち着きたい、着地したい。うん、だけど今回の資産見積もりがですね、まあ、ちょっと物価上昇とかその会場のキャパとか上がってるなっていうのをね、考慮すると、日本円で500万円超えちゃっててですね、今の時点で。だからそんなに私お金持ってないぞっていうところから。だから、本当に先に何かね、お金作んないと、うん、やばいですね。もう青空芝生講演会みたいになっちゃうかもしれない。なので、ちゃんとしたね、会場取って、ビザの手配して、うん、宿泊と、あとは、航空券と、あとなんだ、いろんな保険とかね、そういうのね、やると、うん、恐ろしいですね。恐ろしいけど、やるしかないというところで。はい、もうなんか、ヒリヒリする感じですね。なので、こうやってね、正直なところも発信していこうと思うので、ぜひですね、今のうちからスタンバイして、応援してくださると助かります、皆さん。お散歩さん、メルボルンの YouTube 見ました。コーヒーの。メルボルンのコーヒーの YouTube。メルボルンいいところですね。はい、いいとこですよ。私の、健康であるうちの、ここからの人生の大半はメルボルンにいるんでね。うん、メルボルンラブです。お散歩さん。西野さん、この前、埼玉に来ました。埼玉にも配信者の方で応援している方がいて、小さいイベントでした。ああ、そうなんだ。まあ、なんだろう、誰かが、主催している、イベントだったり、まあ、あとは映画の、映画館にね、行ったりとかもされてると思うんですけど、なんだろう、配信者の方で応援している方、配信者ってスタイフのですかね、埼玉の、スタイフは配信者で、西野さんのファンの方っていうと、それはリンゴさんっていう方が思い浮かぶんですけどね、そうそう、スタイフ、そうかな、はい、まあもうね、日本全国にいろんなサロンメンバーさんいて、その方たちがね、私みたいに西野さんのお呼びするイベント、講演会とか飲み会みたいなちっちゃい集まりとか、そういうの企画されてるんで、まあ私もそういう並びの一つなんですけど、ちょっと海外だから、いろいろ大変だし、他に日本の主催者さんたちだったらね、いろいろ情報交換もできると思うけど、 うん、ちょっとあまりにもね、海外開催は日本と違うところとか、予算感も多分日本でやるのの3倍ぐらいはかかるんじゃないかなというところで、うん、単に会場を抑えてチケットを売ってだけだとね、回収できないので、その余計にかかる部分をどうやって応援してもらうかというところになります。はい、まあ、なんでこれまた私やっちゃったんだろうっていうところはあるんですけど、まあ多分この前 Facebook の投稿にもちょっと書いたんですが、やっぱりその自分が前に出るわけじゃなくて、こう人を呼んで、自分の好きな人を呼んで皆さんにね、西野さんの声聞いてもらうって、その部分がやっぱり達成感とか喜びとかあるんですよね。で、そこにたどり着くまでのプロセスが本当に、気持ち的にもお金的にもしんどかったっていうのはあるんだけど、今思い返して、やっぱり喜びとかね、そっちの気持ちの方が大きく残っているのかなって、やっぱり少しこの4年ぐらい経って、終わった直後はもう無理って思ったんですけど、そこから、できた人間関係とか、コミュニティの人たちとかね、今も日本に一時帰国したら、たくさん私を迎えてくれる人がいるっていうので、そこから残ったものとか、気づけたものとか、そしてその時の気持ちとか、そっちが大きく残っていてですね、出産とか、一人目でもう無理とか思っても、また二人目欲しいなとか、三人目欲しいなって思うのも、やっぱり痛みを忘れる、忘れたわけじゃないんだけど、なんだろうね、忘れるわけではないんだけど、やっぱりその後に残ってるものとか、その尊さみたいなのがあるから、これをもう一度とか、その時一回目に心残り、やっぱり100点っていうことは絶対ないので、あの時できなかったこと、を次こそはみたいな気持ちもね、あるのかなって思います。私はまだフルマラソン完走は今目指していてしてないですけども、ね、多分マラソンとかも走ってる時になんでこんなことをやってるんだろうって思ってもう二度とやんない、無理とか思っても、やっぱり多くのランナーの人たちがね、ゴールした後に筋肉痛とか疲労が取れたら、また次のレースを探してまたエントリーしちゃうみたいな、そういうのに近いのかなと思ってます。まあ、こういうね、なんかそう、だからそういうのこそね、人生生きてるなって思うことだと思うし、新しい別なことにチャレンジするのもいいですけど、もう一度同じことをやって、そして前回よりさらにね、充実した成果を残せるとしたら、あそこに自分の成長も感じられるしね、いいかなっていうふうに思ってます。お散歩さん、メルボルンでたくさんの日本人の方が住んでいるので、たくさんの横のつながりができるといいです。ヒッツさん、僕はもう末期これはマラソンの話ですかね。私もその領域になれるといいなと思って、はい、まだ見ぬフルマラソンゴールっていうのを目指して、ね、あと3ヶ月ですけど、なかなかちょっとね、最近はあまり計画通りに練習ができてなくて、まあ、計画だいたいこう、その日その場で、今日は走れそうとか、今日はゆっくりしようとか、あと今日はちょっと短い距離でスピード上げてみようみたいな、その日の思いつきでやってるんですけどね。一応このナイキのランニングアプリでは18週間でフルマラソンを完走するためのなんかプランニングみたいなのが出ていて、でそれを完了したら次のメニューが出てくるみたいなやつになってるんですけど、ちょっとその辺を最近ね、あんまり守れてなくてですね、まあちょっと最近のメルボルンはもう寒くなって雨の日が多くてですね、なかなか自分のタイミングがいい時に外が雨だったりするので、もう時間見つけて走れる時にね、外に出るみたいな感じでもうやってます。今日この、 ランニングが終わったら何キロになるかな。今日走り終わると110何キロかな、うん、今月の走行距離がね。いやーでも、うん、まだハーフマラソンでヒーヒー言ってますからね。私どうなっちゃうんだろうって思って、まあ、でもヒッツさんにね会えるの楽しみに、なんとかゴールしたいなって思ってます。もう走り続けるとか歩かないとか、あとタイムを何時間切りみたいなのはちょっと初回なのでね、そこはもうどうでもいいです。とにかく時間制限時間以内に歩いても走っても張ってでもゴールできれば OK っていう、そういう気持ちでいるのでね、ね、どうなるかな。シドニーね、私はシドニー行ったことないんですよ。飛行機の乗り換えで空港の中で国際線と国内線のね乗り換えはやったことあるけど、外に出たことないのでですね、初めてのシドニーです。あら、現代の武士佐野翔平さん、ライブ珍しいですね。はい、毎日配信のね、ダメです、継続ができない私なので、もう堂々とたまにしかやりませんって言った上でたまに配信してるんですけど、はい、今日はちょっと最近ね、いろいろなことが決まり、スタイフの発信全然追いついてないので、もう何も考えずにポチッと、今メインにね、西野明弘講演会メルボルン2027の話をしていましたけど、翔平さんの伝統万博2026もね、開催が決まって10月12日ですね。うん。まあそこは私は今年はリモートでね、お手伝いになりますけどね。まあちょっと実行委員が立ち上がって、いろいろやるぞーっていうところになってるんで、まあそこも、はい、自分のリソースね、ちゃんと割いて、お手伝いしようと思っておりますし、メルボルンの11月のね、日本文化芸術祭も、11月8日日曜日に、やろうということで、昨日ねミーティングで決まりましたね。会場も、決まったのでね、まあ、会場との契約今週にやると思うんですけど、それが締結できたら、発信どんどんしていこうかなと。あとはあれですね、私がずっとやりたかった勢い講演会メルボルンも来月、ちょうど1ヶ月後か、6月28日日曜日に記念すべき第1回やりますので、もう、私の今年は終わりましたっていう感じですね。はい。いろいろなことが決まるときって一気にいろいろ決まるのでね。ちょっと西野さんの講演会来年やるぞっていうのは、全然、私の予定になかったんですけど、まあ、講演会のね、主催権が販売されるタイミングっていうのも結構こう、いつも突然やります。突然リリースされますって、まあ、早くて2週間前ぐらいとかですよね。そのうち出しますみたいな。で、そしたらもうクラウドファンディング立ち上がってて、で、販売開始になって、で、50枠が3日間で完売してたので、あそこでちょっとでもね、迷って、どうしようかなって思ってるともう売り切れちゃうので、もう、はい、見ちゃったらポチりましょうみたいな、そういう感じです。まあ、ただ、今年じゃなくて来年やろうと思ってるので、うん、まあ、来年の、ですよね、半年、6月ぐらいまでにできたらいいな、みたいなところでございます。ヒッツさんのコメント読み逃してた。ゴール目指しましょう。ポリユキさんならできます。やります。やるぞ。と言って今歩いてますけど。でもね、歩くのも練習の一つかなと思って。絶対私歩いちゃうと思うので、フルマラソンのやつは。で、歩くのと走るのって使う筋肉なんか違いますよね。私、走っていると大丈夫だったのに、長い距離歩いたら筋肉痛になったってことがあって。特にアキレス腱とかふくらはぎの後ろ、はなんか歩いてる方が伸びる感じがする、だからそこが痛くなったりしたんですよね、前歩いた時に、しっかりこう踏んで 地面をね、アキレス腱が伸びた状態になるのかな、歩いてる姿勢の方が。なので長く歩くっていうのも大事かなと思って今日は歩いてます。あと最初に言いましたけど、エアポッツがね、壊れちゃったので、いつもの耳がく、の時間だった、この走る時間が、何も聞けない状態になってしまったので、インプットではなくね、アウトプットの時間にしようと思って今日ライブ配信しているところです。翔平さんありがとうございます。レント万博楽しみです。西野さん講演会も早いとこ紹介し、消化したい、開催して早いとこ片付けたいってことですね。ね、翔平さんも主催権ね、今回買ったやつじゃなくて、いつ買ったやつだかわかんないですけど、前回のやつがまだ、使ってないということでね、最大の難関が日程調整っていうね、もうほんとなんか、この日から選べますみたいなカレンダー一覧出してくれればいいのにね、それでそこを予約みたいにしたら動けるのにって思う。本当に、本当に3ヶ月前に空いてる会場なんかないんですよね、本当。大きい箱とか、アクセスが良くてっていうところはもう1年前とかから予約しとかないといけないっつうのに、3ヶ月でこの日行きますって、そっから会場探して、集客して飛行機取ってビザ取って、本当に本当にギリギリでね、寿命が縮むんですよ。まあダイエットにはいいんですけどね。翔平さん、半年前からイベントは告知しないとダメなんじゃないのって疑問が残ります。そうなんですよ。早く告知しなさいって言ってもね、決まってないことを告知がしようがないから、まあ私は、前回も今回もですけど、やるって決まりましたっていうところからも、今、このスタイフもそうですけど、発信はしとこうと思ってね、皆さんに、日程決まったらもうポチる準備してもらうぐらいな感じで。まあでもそれで前回は、初日に、チケットサイト公開した初日にかなり申し込んでくれてね、チケットサイト、日程だけ決まりましたって言って、チケットサイトを準備してる間に飛行機取りましたみたいに言ってくれた、他の州のお友達とかもいたので、皆さんの熱量を高めておくことはできると思うんだけど、でもそれがね、もうすぐ出ますっていう状態だったらいいんだけど、1年後のいつかやりますだとね、まだ、まだまだわかんないですよね。希望で行きたいですとかね、行ってみたいですっていう声はたくさんいただいてるし、お手伝いしますっていう方もね、いるんだけど、あまりに早く発信始めても発信するネタがなくなっちゃうんでね。私は前回は、日程が決まんない間は、メルボルンのなんか紹介とか投稿してましたけど、まあでも前回動かしたインスタとかね、同じアカウントでまた、やっていこうと思って、この間一発で、投稿したので、まあそこから前回の講演会の様子の振り返りとかね、まああとは前回のスポンサーさんこんな方たちでしたって改めて紹介してもいいかな、そしたらもう一回応援してくれるかなっていう感じで、はい、そう、3ヶ月前からしか告知できない、告知はね、そうな、告知ってか発信始めちゃうと絶対もういつやるんですかとか、何時からですか、どこですか、どこからどこでやるんですかっていう問い合わせが来ちゃうんですよ。でそのたびにもう少しお待ちくださいとかね、そういう個別に返していかなきゃいけないんで、日程決まってないけど来年いつかやります的な、そういう釘刺しで発信するしかない、ね、いやいや、ほんとね、まあ、有名人で忙しい。で、ご自身がスケジュール管理してるわけじゃないので、西野さんと直接ね、やりとりできるわけじゃないから、いくらね、ご自身が行きたいです、行きます、言ってても、その前に、会社側のね、その事務局というか、そことやりとりしなきゃいけなくて、そこで、だいぶこう、 そこ突破するのが、うん、ね、ね、ね、翔平さん。そこが大変。というところでございますが、まあそんな感じですよ。皆さん今日金曜日ですね。皆さんの金曜日の午前中に、私のライブ配信を9人も聞いてくれてるの。すごいな。すごいな。どこで見れるんだっけ。誰が聞いてるかってか、わかんない。うん。いやいや。そう。なので、まあ、と言ってもね、やることは、できることを今のうちからやって、ね、うん。で、決まった時にバーっと、うん、一気にいろんなこと回収していくしかないかなと思って。うん。お金どうしよう。お金。クラウドファンディングの講座を翔平さんから受けるか。ねえ。いくら必要なんですか、今回は。なんかね、いろいろちょっとこっちで取れそうな助成金とかも調べてみたんですけど、5日交流基金っていうね、日本とオーストラリアの文化交流になるような、工業、イベント、そういうものに対しての、助成金ね。うん。でもやっぱちょっとね、内容が、厳しいなと思って。やるなら、それをやるなら、同時通訳とかね。うん。かなりこの、ローカルの人のために、のイベントにしないと厳しくて。そこは私ね、うん、西野さんの講演に通訳入れたらちょっと熱量下がっちゃうというか、テンポとかがね、変わっちゃうので、それはしたくないなと思ってて。やっぱね、映画を、日本語音声、英語字幕の、ね、映画上映権をゲットして、でそれを現地で、こっちで、まあ、自主上映会みたいにして、で、その後に、まあ、舞台挨拶というのを、こっちの人たち、こっちの文化人とのトークセッションみたいにして、でそこに通訳入れるみたいな構成も考えたんですけど、考えたんだけど、それをやると、講演会とは別のね、資金がかかってきちゃうし、支出が増え、助成金もらえても支出が増えるみたいな感じなので、でね、飛行機代とかにそこから出せる金額も上限が決まってて、もうエコノミークラスの最低レベルの分しか出ないので、で西野さん呼ぶときはプレミアムエコノミーかビジネスで呼ばなきゃいけないから、あんまりその、重当にならない、でそのドキュメント提出書類とかもね、自分で書いてハイポンって送るだけじゃなくて、協力してくれる、団体とか機関とか、そういうとこからの、サポートレターみたいなね、もうこのイベント本当に大丈夫みたいな、そういう第三者機関からの、なんか、そう、応援の証拠みたいなの、やらない、集めなきゃいけなくて。ただの、本当に。でね、資金の使い道とかも厳しく決まってるわけなので、厳しいなと思って見送りました。まあ、ただそういう助成金がね、その、必要なプロセスとか、提出書類とか、そういうのを調べたので、今私がやってる NPO のね、今後の活動とかで、来年以降、なんか、そこに、絡ませて、それこそね、日本から、伝統文化、芸術、そういうのを広めるパフォーマーさんとか職人さんをお呼びするための資金で、それをオーストラリアのこっちの人に広めるぞ、みたいな、そういう立て付けにしたら、申請しやすいかな、とか、そういうことも考えてます。ね、もう、翔平さんの活動とね、私のこっちでの活動それぞれ大きくしてつなげたいのでね、まあそっち両輪で頑張っていきましょうというとこですけども、ヒッツさん、ミスタークラファン翔平 そうなんですよね。まあ、ね、私の場合は、自分の商品を売りたいとかではないんですね。うん、まあでもクラファンやるっていうのはやったと、やっぱ結局は、どんな内容だったとしても、やっぱり自分の一時つながりの方だから応援してもらえるように、そういう生き方をしていく以外ないかなと思っています。やっぱり今回も前回も、西野さんの講演会やりますって言った時に、応援しますとか行きますとか、協力しますって言ってくれる人、全然西野さんのファンとか何でもない人の方が大半で、昨日も NPO のところでね、ミーティングで、ゆきこさんがやるから応援するんだよみたいに言ってくれた人がいて、結局、そうなんですよね。それで私は間違いなく西野さんの話はいいものだと思ってるけど、その前に誰がやるかっていうところがね、大きいので、僕は本当にいろんな人に頭下げたり、コミュニケーションしたり、丁寧に連絡して、で、誰かから連絡いただいたときはすぐ返すっていうことをなるべくね、心がけてっていう、そういう本当にちっちゃいところでやっていくしかないなって思っております。翔平さん、メルボルンの仕事で行きたい。そうですよ、翔平さんの、仕事をね、こっちが招待して、その助成金から、なんかその旅費とか経費とか出せますみたいに言ってね、呼んであげたいですよ、いつか。ね、そこまで頑張んなきゃね。まあ、NPO の方も、いい感じです、メルボルンの方は。6人でね、できるんですよ。こっちの。日本はね、11人だったっけ、立ち上げはね、早かったですね。で、しかも私が信頼してる人に声かけたりして、呼び入れてるんで、6名中3人、3名が、西野さんのサロンメンバーです。で、だから、来年の西野さんの講演会ね、やるにあたって、あれ NPO 法人の名前で会場とか借りたり、あとは、損害賠償保険とか、入ることができるんですよ。で、非営利団体の名義で会場を借りれば、まあ、公共の施設に限定されちゃうとは思うんだけど、非営利の価格っていうのと、あと商業用の価格っていうのはね、会場の価格も変わってくるので、これで会場費ちょっと抑えられるかなっていうところもありますし、あとはね、招待するときのビザを、個人がスポンサーっていうか、私の名前で西野さんを招待するよりも、やっぱり法人が招待しますの方が、審査も早いんじゃないかという、予測、そういうところで、まあ、昨日ね、NPO 法人の名義貸し OK っていう皆さんから承認いただきましたのでね、そこはちょっと前回より心強いかな。会場へ出さなきゃいけない損害賠償保険ももう NPO で入ってるものをそのままね、証書を出せばいいので、新たに加入し直さなくてもいいので、そういう頼れるところをどんどん頼っていこうと思ってます。はい、翔平さん、プレミアムエコノミーじゃなくても大丈夫なんで。本当ね、まあ、西野さんと、もう一人呼ばなきゃいけないですからね、スタッフというか、付き添いの方ね。飛行機代で全体の経費の3分の1ぐらい飛んできますからね。ここを抑えられたら本当にいいんだけどな。まあ、翔平さんは、はい、まあ、どうですかね。自腹で来るか、私がエコノミーで呼ぶか、そんなことを気にせず、ポーンって、ああ、明日行くよって言って来れるぐらいの、ね、人になっているか、わかんないですけど。今何キロぐらいだろう。まあ、そんな感じです。はい。まだお散歩、私のウォーキングは続きますけれども、もしかしたら、 アーカイブで聞いてくれる人がいるかもしれないので、もう45分ぐらい喋ってるのであまり長いとね聞いてもらえないかもなので、これで終わりにしようかなと思います。翔平さん、その頃には気にしないでいけるくらいになっていると思います。いいですね、いいですね、本当ね。私の知り合いの、まあ、日本とオーストラリアね行き来されてる方なんかは、よく最終電車のことを終電とか言いますよね。それを、最終の飛行機を終飛とか言ってて、あ、ちょっと終飛に乗れなそうなんで今日はやめときます、みたいな方とかね、言ってね。羨ましいですね。そんな、自分の体が空いた時に空いてる飛行機に乗って、ね、世界どこでも行っちゃうみたいな。はい、私は、エコノミーで直行便は、高くて買えないので、いつもアジアの安い、アジア経由の安い飛行機で日本に帰る、そんな庶民ですけれども、多分ね、8月に、ちょっと帰んなきゃいけない、父親のね、相続関係とか、あと初盆、お盆の時にね、父の田舎の人がなんかやるから帰っておいでって、帰っておいでって言われたから帰らなきゃかなと思ってるけどね、そう、飛行機代見るのが怖くてまだ見てないですが、多分8月に帰ると思うので、まあ数日間だけど、もし会える人がいたら、まずね、ちょっと数日は自由に動けるようにしたいなと思ってるので、その時に会えるといいですね。そうね、そう、シドニーマラソンの直前になるので、シドニーマラソンが8月30日でしょ?で、お盆が8月15日に田舎に帰ってきてって言われてるので、まあ、日本に帰って、ドタバタと行動して、で、メルボルンに戻ったらすぐシドニーマラソンみたいな日程になりそうです。ということでね。はい。まあ、じゃあ、こんなところで今日の配信終わりにしたいと思います。お忙しい中聞いてくださってありがとうございました。オーストラリアメルボルンよりポリユキがお届けいたしました。それでは皆さん、今日も他者貢献な一日をお過ごしください。それではまたね。